はい、マックスのマックスラジオ、カンボジア、の夜 IKTT との出会いっていうわけですが、はい、皆さんそう思っている通り、IKTT とは何かってことなんですけどね。まあ最初に言いますと、この IKTT っていうのは、クメール伝統織物研究所っていうね、の略名でございまして、まあ、伝統織物を研究している。まあね、そうなんやって思うかもしれないですけど、まあ、これの一番のポイントが、それを、作っている人が、日本人なんですよ。まあ、これ、まあ、要は説明いたしますと、この、カンボジアの田舎にですね、ある日本人が、村を作ったっていう人がいましてね、その IKT という話を今回したいと思うんですが、森本菊夫さんという、方がおりまして、もう結構ね、60過ぎてるのかな、まあ、それぐらいの方なんですけども、元は京都で、染め物というか、まあ、この織物の、友禅職人だったんですよね。で、それもね、普通にやっていったっていうわけではなく、京都の中でも、まあ、もう職人の中の職人というか、もうすごい極めた人だったんですよ。で、だからね、日本でね、そういう人っていうのは、まあ、そのまま技術を磨いて、で、こう、織物をね、職人として、まあ、あとはついて、こう、伝統を守っていくっていう風な、で、まあ、人間国宝とかだったりとか、まあ、そういう風な道のところがですね、この森本さんという人は、京都で極めたから、次は何しようかと、いう風なことを思い立ちまして、でそこで、まあ、いろいろ、その流れはあったんでしょうけども、ある時、こう、カンボジア、に出会ったんですよね。で、カンボジアっていうと、実は僕もね、さっき言ってましたけども、こう、言ったら、お土産とかで、これ買って、これ何ドルで、みたいな感じで、こう、言ったら1ドルとかね、そういう風なすごい安値でこう、観光客に売ってくるような、まあそういう風な、ね、ものの中にもこう、織物、というのがありまして、でやっぱカンボジアとかね、そんなのを作る機会があるわけじゃないんで、実はそれ全部手作りなんですよね。で、日本で言ったら手作りのね、そういうふうなってすごい高いくて、今機械の大量生産するのが安くなりますけども、カンボジアそういうのが作ってるのは誰かって言ったら、こう田舎の方のもうおばあちゃんとかが機械じゃなくて、ほんとに道具で一本一本、こう、ね、染めて、こう、手作りで、もう全部作ってるんですよ。で、その森本さんはそこにね、ちょっと興味が行きまして。で、その、カンボジアのね、村の、その、織物を作っている、おばあちゃんとかを訪ねたんですって。で、そしたら、もうね、その、京都で織物を、こう、極めた人の目から見て、そのカンボジアのね、そのおばあちゃんとかが作ってる織物の、もう機械じゃなくて、こう、道具で作りますか、その技の手の技術っていうのが、もう、その森本さんから見ても、これ日本やったら、人間国宝になるぐらいのレベルなんですよ。もうすごい卓越してるんですね。だっておばあちゃんとかは物心をついた時からそういう風なのを作るように、そういう風な環境で生まれてますから、もう全部ね、ずっと手作りで長年やってきた人ですから、もうすごい技を持ってるんですよ。で、それなのに、その作ったものは、お土産ってやとかにこうやってきたら並んで、ほんと1ドルとかそういう風なんで売られちゃって、で、それを実際作ったおばあちゃんとかが、手元に入ってくるのはいくらだって言ったら、もう本当にビビたるお金で。で、森本さんはそこでね、その技術が日本であれば、もう、ね、一緒作ったものをもう何万で売れるかって話なんですよ。 それがもうすごく安値で売られてると。でもね、その辺なぜそういう風になっちゃったかっていうと、こう知識がやっぱりずっと村で作ってたから、言われたものを作ってたから、こう知識がないんですよね。知識とか知恵ですかね。でそこで、森本さんはこう京都でね、こういう風な織物をずっと伝統織物をやってた人ですから、あるそのおばあちゃんに、こういう風なんでこんなん作れないかなってちょっと言ってみたんですって。でおばあちゃんは、ああできるよって言ってこう作ったんですよ。でもその技がもうすごかったんですよ。こんな日本で作れるやつ怒らんぞっていう風なのが、おばあちゃんとかもう軽く作っちゃうんですよね。でそれ森本さんとか、森本さんが、じゃあもっとこういう風なのは、こういう風なのは、こういう風なのはできるって言ったら、もう全然できるんですよ。じゃあそこでですよ、森本さんのその知恵を、っていうか森本さんの経験を使って、そのおばあちゃんと言ったらコラボレーションすればとんでもないものができるんじゃないだろうかとね、森本さんは思いまして、で実際それを試みた。じゃあそうしたらもうまさにその通りで、出来上がったものはもう世界レベルのすっごいいいものが作れたんですね。で森本さんはそこで考えたのが、それをちゃんと叱るべき値段でその世界を視野にちゃんと売ろうと。ね、それでね、そこでやっぱり森本さんっていう人がね、京都でやってきたっていうのもあるわけですから、まあそういうふうなところでちゃんと売れば、本当にね、みんなすごいな、すごいものを作ったなっていうことで、もう叱るべき値段で売れたわけなんですよ。で、森本さんはね、それを、新しいビジネスやとかじゃなくて、そのお金をちゃんとおばあさんとかに返したんですね。で、言ったら僕がそのね、昼間言ってました、その田舎の方のね、こうとか学校も行けなくて親が雇用がないっていうふうのじゃなくて、そのおばあさんたちにちゃんと雇用を作ったんですよ。で、お金が入ってきますから、言ったらその子供とかもちゃんと食べさせられると。で、その子供とかにも、この技をちゃんと伝えていこうということで。で森本さん自身もね、いろいろ取材とかを受けたりするわけですから、そういうお金も全部、使って、じゃあ、おばあさんとかと、この作ってる場所っていうか、まあ、そのカンボジアのね、まあ、田舎のところに、もう、村を作ろう。ということになりまして、まあその経緯はいろいろあるかもしれないですけども、実際おばあさんとかと、おばあさんとその織物の人と一緒にこういいものを作ると。でその、織物の技術を子供の世代とか孫の世代とかに伝えていくと、まあ、そのためにはもう一緒に住もうと。で、そのためには言ったら、ね、普通に何もないところからね、そこに向き合う村を作ろうって言ってもね、それもなんか畑を耕したりもしなきゃいけないですし、その建物も建てなきゃいけない。で、子供とか移り住んできても、まあ、子供にこのちゃんとまた勉強とか教えたりとかするのは誰やねんみたいな感じで、でも森本さんはそういうふうな織物っていうので広めていって、もう自分のお金をいっぱいつぎ込んで、やった結果、そのカンボジアの、ある田舎にですね、森本さんが、非常に、自給率の高い、村を作ったんですね。それ今作ったって簡単に言いますけども、今それができて、10年経つんですけども、言ったら本当に10年前からそれをね、一つちょっとずつちょっとずつ着手していってですよ。まあ、やり始めたんが多分、50過ぎかな、40過ぎかな、40半ばぐらいですかね、からですよ。カンボジアで村を作ろうと。で、その、言ったら、しかるべき評価を受けてない人を、しかるべき評価を受けさせて、ちゃんと、そのおばあさんのみならず、その孫の世代まで、ちゃんと雇用を作って、自給できて、で村でちゃんと勉強できるようにっていう風な教育もちゃんと作って、もうゼロから、村を作り上げまして、だからもうある村があるところに、 自分が村長になって村を作り変えたというわけではなくですね、もう本当にゼロのところから、村を作って、でそれを理解してくれる人がだんだん、その村に移り住んでくるようになりまして、今はですね、まあ、大体200人ぐらいのね、住んでいる町になっていると。もうね、その話を聞いたときに、もうなんて立派な人が日本にいるんだということでですね、もうカンボジアのそのクラブとか行ってる場合じゃないということで、もうホテルのバーカウンの、お兄ちゃんにはもうごめん、ちょっと今日行けなくなったってことで、そのね IKTT っていう、もう今日どこ行きましたって聞いたら、 IKTT に行きまして、 IKTT って何ですかって言ったら、今みたいな感じのことを言われたら、もうそれはね、詳しく聞かせてくださいっていうことで、ちょっとその方、その方がですね、まあ、観光とはまたちょっと違った、大学の、大学のやつで来てたんですよ。でまあ、同じ大学っていうわけで、その大学の中でこう行きたい人というか、なんかよく、まあ、大学とか行ったことある、行ってた人わかるかもしれないですけども、こう言ったら、あるじゃないですか、掲示板とかに。で、そういうカンボジアに行くっていうのは、普通の観光じゃなくて、こういろいろ勉強目的に来るみたいな感じで、来てはってで、その IKTT っていう村に、その森本さんと出会って、一緒に、まあ、生活を、してたらしいです。それも帰ってきた直後だったと。もうだからもうその方も、そういう風なもう自分の体験をもう人に言いたくて仕方がなかったということで、で僕も実際その今日ちょっと郊外の遺跡に行ってきたら、そんなねちぎってきた花を1ドルで、売ってこう来る子供とかと出会って、なんかもう本当にそうかわいそうやなっていう思うに思ってたみたいな。でね、そこでもうその方のね IKTT で出会ったその体験というのをね、もういろいろ聞かせていただきまして、あ、そうなんですよ、そのね IKTT っていうのは多分日本のね方は知らないかもしれないですけども、その森本さんのね活動とかは、結構ね世界には評価を受けてまして、まあ、時計のねロレックスっていうメーカーがあるじゃないですか。でそのロレックスが言ったらこう世界にで、まあすごい立派な人、その立派なことをこう遂行している人っていう人に、贈られるロレックス賞っていうのがあるんですけども、その森本さんはね日本人で初めて、それをね受賞してるんですね。それだからね、もう結構海外からのこう取材とかも来たりとか、日本とかでしたら NHK の方とかからもこう取材とか来たりとかしてまして、で、ちょっとずつそういう、ね、村の方を広めていきつつ、でそれらの、まあ言ったらねお金とか取材費とかそんなも全部村に注ぎ込みまして、でその織物を広めるっていうのも、織物をねそのウェブとかでね戦略的に広めていくっていうわけではなくてですね、それももう本当に口コミで広がっていってるんですよ。だからなんか言っていたのはなんかどっかのなんかハリウッド映画の舞台衣装かなとか、なんかそういう風なに選ばれたりとか、あれだったかな、ライオンキングな、あじゃないかな、あなんかまあなんかまあごめんなさい、これ語弊があったら変なことは言わないようにします。まあすごくね世界規模で活動しているわけですよ。で実際、そのね村のところから他のねところからもう高額でうちのところで作ってくれないかっていう引き抜きのオファーとかね、実際来たりもするんですって。でもねその誘いをねほとんどの人がみんな断ってるんですよ。それは そのお金が欲しいとかじゃなくて、本物のことを、本物のものを作る。で、あと、この仕事と、この村の、もう生活が、好きやから、出たくないっていう人が多いんですね。なんかもうその、仕事のお金の面だけじゃなく、その、村自体の、もうそこから離れたくないっていう風なものを作り上げた人なんですよ。そんな聞かされたらね、その村を実際こう見てみたいじゃないですか。で、その話を聞かせてくださった方も、実際その大学のメンバーと、そこにね、ちょっと住んだわけですけども、もうその、まあ、今僕こう語ったのは森本さんもはどういう人なんか、 IKTT っていうのが何なんかっていうことですけども、実際その村にもう行ってみなきゃ絶対にわからないと。子供が裸やからこうかわいそうとか、裸足やからかわいそうとか、日本人は一般的にそれを外の目から見て思っちゃってるけど、実際中に入るともうその村が全然違うよと。裸なんは服がないかっていうのも、もう暑いから裸なわけで、裸足っていうのは靴よりも裸足の方が歩きやすいから裸足であって、もうその村の人は、その IKTT の村の人は、もうみんな、もう生き生きしてて、もう笑顔なんだと。で、子供たちもね、だから言ったら、みんなで遊んだりもするんですけども、こうちゃんと、ね、こう、共存というか、助け合って生きてるし、で、学校っていうのも、その村の分かる人が、こういろいろ子供たちに教えてあげたりとか、ね、なんか夜中は、週末はね、いつもこうスピーカーが、こう、森本さんを持ってきて、で、そこで音楽を流すと。で、もみんなそこで、もうダンスとか習ってるわけじゃないけども、もう体の赴くままに、こう、ずっと3時間ぐらい踊り続けたりとかね、電気を止めるまで。なんかもうね、もう、お金とかの次元じゃなくて、この、生きることの素晴らしさっていうか、そういう風なのが、もう、皮膚感覚で、実際行ってみなきゃわからないですよ。でも、でも皆さんにあの村に行けっていうのは、その村もじゃあ遠いところにあるそうなんで、まあ、できないと。で、そういう森本さんのことを、衝撃を受けて、もう森本さんと発する言葉自体もね、やっぱもう全然違うんですって。で、だから私も、村を作ろうっていうのは、それできないかもしれないけども、そこで学んだこととか経験したことをこういうふうにやっぱり人に言い聞かせたいとか、まあそういうふうな話をしてまして。うん。でも僕は今現にね、カンボジアにいてね、実際明日、自由行動なわけですから。ね、本来なら、僕は実はね、湖の方に行って、こういう、ちょっと船とか乗ったりとかね、水上生活してる人と、こうね、ちょっと見に行こうかなって思ったんですけど、僕はそのね、話が、もう本当に、今日どこ行ってたんですかみたいな話を、一言言った時から、もういきなり、その、IKTT の話を、もう3時間、延べ3時間をこうしちゃいますと、もう夜中の1時とかですかね。いや、もうね、3日目、僕はそこに行くしかないなと、もう心に決めまして、それでですね、3日目、その IKTT に、行ってまいりました。実際、その村の知識でなく、村に、足を運んで、見て体験したこと、これが本当に僕はこうカンボジアの旅行に行って、よかったなと、非常に勉強になったなっていうふうな、ところでございます。では、次はその IKTT に、行った話をいたします。